こんにちは。この番組はシングルこなしの武藤とバーママアキノが何かと求められがちな3、40代をより楽により楽しく生き抜くための試行錯誤をシェアしていきます。私たちの正解のない話ですが、楽しんでいただければ嬉しいです。平日朝6時に配信しております。今日は木曜日の武藤の一人会です。どうぞよろしくお願いします。昨日のエンタメクラブはミュージカルハミルトンのお話をしたんですけれども、ちょっとこれ冒頭に話せばよかったなということを、まあ私うっかり忘れてまして、最後の最後の方に話したので、ちょっとそのあたりの補足と、あともう少しなんか話せただろうと思ったので、ちょっとここでね、付け加えて、いきたいなと思います。昨日もご紹介した通り、アメリカの建国の父の一人アレクサンダー・ハミルトンの生涯を、カリブ海での孤児時代からアメリカ独立、そして、初代財務長官として国を導くまでの功績と悲劇をヒップホップ音楽で描いた作品でございます。こちらは確かね、初演、オフブロードウェイでの初演、ブロードウェイの初演違うと思うんですが、確か2015年がね初演だったんじゃないかなと思います。この作品の中でね、最も特筆すべき点っていうのが、建国の父たち、当たり前のように白人である彼らを非白人のキャストで描いたことにあると思います。まあ今では彼らもね、権威の象徴で奴隷を所有していたことだったり、奴隷の売買に関わっていたことから、ストレートに理想的な好人物として描かれることはね、ちょっと今少ないかなと思うんです。銅像が壊されたりとかねしてるの皆さんもご存知だと思うんですけれども、で、アレクサンダー・ハミルトン自身もですね、貿易会社でそのような仕事にもついていました。なので、今日的な価値観で見ると、おっとっとみたいなところはあるモチーフではあるんですけれども、そんな彼らを2010年代になんでわざわざミュージカルにしたのか、そしてなぜ非白人を起用したのか、これがリンマニュエル・ミランダはキャスティングについてインタビューでね、このように答えています。まず、アレキサンダー・ハミルトンだけが移民の物語と呼べる背景を持っていたこと、彼はカリブ海の島出身ですので、そういった移民としての、物語を持っている。次に、彼が貧困から抜け出す過程、英国との、独立戦争に身を投じる過程、そして新政府を作りを支援した過程を書き残したことに、ヒップホップとの共通点を見出したことにあるそうです。そう、実際見てみると、ハミルトンの成り上がってやるっていう野心がラップに乗っかるのがすごく気持ちがいいんですよね。すごくエネルギーが高まっていきます。第一幕は特にアキジャムとかも好きなんですけど、日本でも幕末期って結構長い歴史の中でもすごく人気がある時代ですよね。アキちゃんが好きなのは幕府側なんだけど、確かそう、今は違うかもしれないですけど、坂本龍馬とか反体制側、反権威の人たち、チャレンジャー側の人たちがすごく人気があると思うんですよね。で、この人たちもねさっきも言った通り、今日的な価値観でどう見られているかっていうのは、ちょっと建国の父にね似たところはあるかとは思うんですけれども、とにかくハミルトンの歴史も英国の植民地であるアメリカでの歴史の大きな転換点にいた人たちの話ですので、新しい未来に自分たちで目を向けて自分たちで切り開いていくっていう力強さに満ちた作品でございます。あとね、昨日もお話ししたんですけれども、この配信ね、すんごい情報量が多いんですよね。セリフと歌がほぼ地続きで、曲の間に会話をねほとんど挟んでないんです。実際1幕2幕合わせてね46曲あるんですよ。すごすぎますよね。46曲も、しかもラップなんですよ。だからワード数とかで言ったら、これ他のミュージカルの1回分に相当する分を、1幕だけでやってるんじゃないかなと思うんですよ。で、しかもこれアンサンブルの動きもすごく複雑なんですよね。なので舞台上にかなりの人数が立っている時があるんですけれども、それもね静止の状態じゃないんですよ。めちゃくちゃみんな動き回るの。しかも舞台が に、回転するんですよね、舞台の中で。360度舞台自体が回転する、お客さんに向かって回転するっていうよりも、舞台の中に、円が2つぐらいあって、その2円がね、動いていくっていう感じになるんですよ。だから、動きもすごく複雑で、で、セリフもたくさん、セリフがほとんどなくて歌なのか。もう歌もたくさんあって、これすごい構成だなって、やっぱり毎回ね見るたび思うんですね。演出もね圧巻です。だからこれ日本版キャストでやるのはすごい難しいんじゃないかなと思います。キャスティング含めてね、まあキャスティングが主に難しい点だろうなと思うんですけれども、実際シックスが日本に来た時に日本版キャストの方々それぞれ素晴らしいキャストの皆さんだとは思うんですけれども、私は正直ねオリジナルキャストに比べて多様性がなくなっちゃったなと思ったんですよ。それがすごく残念だったんですよね。日本ではなんか役者になるっつったらもうやっぱこういう体型の子たちしかなれないんだなと思って、ちょっとそれはねすごく残念に感じたことだったんですよ。だから日本キャストでやるとまたこういうことが起きるかもなと思ってもいるので、まあちょっと話逸れちゃったんですけれども、だからこそオリジナル版キャストでぜひ見ていただきたいなと思います。しかもやっぱオリジナル版キャストでね、テレビで結構気軽に見られて日本語字幕ついてるってすごいことですよ。で、あとごめんなさい、もう一個だけお話ししたいんですけど、昨日ね秋ちゃんに楽曲何がおすすめというか何が好きかって聞かれた時に、私ねバーの話をするのをね結構忘れちゃった。レスリー・オドム・ジュニアが歌っている The Room Where It Happens、 これもすごく第2幕で大事な曲ですよね。しかもバーの心情をすごく描いている、なんか、この後すごく何回も何回もリフレインさせる曲でもあるので、ぜひねこのあたりも注目してほしいなと思います。長くなりましたが、補足って言いながらもう8分ぐらい喋っちゃったんですけど、ディズニープラスでハミルトン見れます。2時間半ではあるんですけど、まあ映画見るよりはね全然短いし、情報量は多いからちょっと1回ではなかなか拾いきれないなって思われるかもしれないんですが、楽曲も素晴らしいし、キャラクターも素晴らしい、演出もこんなに凝った演出すごいなって、やっぱり圧巻の演出ですので、どうぞご覧になってみてください。いや、この話をね、二人会の方ですればいいだけのことなんですけど、なんか会話の中で後で盛り込もうって思ってると、なんか言うの忘れちゃって、結局フィリッパスのボイパの話最後にさせてくださいみたいな話になっちゃったなと思ったので、まあ反省も込めて、お話しいたしました。すいません、長い長い冒頭の雑談終わりまして、ここから本題に入ろうと思います。まあ本題といってもね、今日は大した話しないんですが、今日は私がねこの間、今度まあ旅行行く先が今年の冬はシドニーに行く予定だったんですけれども、いつも滞在させてもらっているお友達のお家がメルボルンに移るということだったので、まあ私もメルボルンに行くことになりました。で、その時に結構なんて言うんですかね、動揺したというか、って戸惑っちゃったんです。で、こうやってなんて言うんですかね、価値観って変わってきてるんだなと思ったので、まあ今日はそういう話をつらつらとしたいなと思います。まあ旅の話のようでいて旅の話じゃないというか、一つの都市に何回も行ったことで、なんかこういう日本での過ごし方もこうやってちょっと価値観が変わってきたかなと思っているという話です。まあカレーとね円安もう結構大きいんですけどね、よければお付き合いくださいませ。まず一つ目は、あれもこれもっていうのがねやっぱり無理になってきました。まあ、これは20代から30代の変化としてお話聞いていただきたいんですけれども、これねもう皆さんもそうなんじゃないかなと思います。まあ、この番組聞いてくださっているの、私たちと同じく四十絡みの方々がね聞いてくださっているケースが多いんですけれども、20代の頃って結構まああれもこれもって欲張る気力体力がありましたよね。できるだけ多くいろんなところに回りたいっていう気持ちがありました。せっかく行ったしね。でも30代に入ってもう私結構これも早かったなと思うんですけれども、結構早めにもうお昼寝、すぐお昼寝するみたいな習慣がついたんです。なのでまあ割と余裕を持ってスケジュール組むようになったんですよね。 これディズニーランド、オークランドのディズニーランドに行った時の回でお話ししたかもしれないんですが、まあ、6日間しかないディズニーランド、目いっぱい楽しみたい、だからずっとパークにいるじゃなかったんです。私はもうその時35歳とか4歳とかだったのかなと思うんですけど、もうなので目いっぱい楽しむために一回帰って昼寝しよう、ホテルで一回寝よう、それからまたパークに行こうっていう、組み立て方をしていました。もうね、なんか何でもかんでもはねできなくなっちゃったんですよね。でも今30代中盤とか結構まあ胃は元気だったから、まあ朝から朝ごはん食べる、外で泳ぐなり散策するなりする、まあディズニーランドとかじゃないか限りはね、散策するなりする、でランチに行く、でランチのあと一回お家帰って昼寝する、で夕方からまた動き始めるみたいな感じだったんですよね。でなんやかんや3食ね、外食ってことも全然できたんですよ。それが今ね、40手前の今どうかというと、今のところね胃自体は大丈夫なんです。これ5年後どうなってるかなと思うんですけども、胃は大丈夫なんだけど、なんかやっぱちょっとね、秋が来ているなっていうのは少しありますね。外食が絶対っていう感じじゃなくなってきました。で、昔は行きたいカフェとかレストランをとにかくチェックしてたんですね。なんですけれども、最近は同じ店に通う方が多くなってきたし、まあこれね、なんと言っても原因はこれなんですけど、とにかく外食が、しかもディナーの時間帯って高いから、結構もう夜は外食しなくなっちゃったなっていうのが、加齢とまあ胃の年齢と、あと日本が貧しいっていう日本も貧しいし、私自身もそんなにたくさんお金がないっていう事情により、今はこういう旅のスタイルになっているなと思います。まあもちろんね、朝ごはんとかは、シドニーやメルボルンは朝ごはん文化が盛んな国なので、カフェとかはそれなりにたくさん朝の時間帯とか、なんだろうな、お昼過ぎの時間帯とかに行ったりするんですけれども、やっぱりそんなに重きを置かなくなりましたね。同じお店、知ってるお店ばかり行っちゃうっていうのもよくあります。で、じゃあ旅行に行く前にどういうスポットをね私が調べてるかというと、この旅先でちょっとトレイルウォークができるところがないかっていうのを調べてるんですよね。やっぱりシドニーに行ったことによって自然の中を歩くというのがすごく楽しくなってきて、なんかいい歩きスポットないかなって探すようになりました。で、あとこれができるのもシドニーの朝が早いっていうのもあると思います。まあ、オーストラリア全体的にそうなのかな、メルボルンも割とそうだったんですけど、朝7時からやって15時に閉まるとかなので、まあ、朝一でとりあえずご飯食べにどこかに行って、もちろん家で食べる日もあるんですけれども、行って、トレイルウォーク、なんだろうな、長い時は10キロ13キロぐらい歩いたりするんですけど、それをやってランチを食べて帰ってくるなり、ランチ適当に、なんだろうな、フローズンヨーグルトとかで済ましちゃったりもするんですけど、なんかそういう感じになっていて、歩いたりするのがねとにかく楽しいっていうのがあるんですよね。なので昔ほど、なんだろう、カフェにピンをするとか、まあもちろん調べはするけど、そこまでだなというふうに思っています。まあこれはね、まあオーストラリアの気候がいいからかなっていうのもあります。あとね、お土産買うのも20代の頃はすごい好きだったんですよ。今でこそリュックだけで旅行に行ってるんですけど、昔はねほぼ空っぽの、スーツケースで遊びに行って、それをパンパンにして帰ってくるみたいなのよくやってました。なんなら空っぽのスーツケース2つ持ってね出かけたこともあります。もう仕入れレベルで買ってくるっていうね、だったんですけど、もうまあ、なんでそうしてたかっていうと、私はサイズがなかったんですよね、日本で、お洋服のサイズが全然なくて、今は全然そんなことなくなりましたね。日本のアパレルさんも、あ、全然ってことないか日本のアパレルさんも少し、大きめサイズ出るようになったなぁと思うので、全くないっていうことはなくなったかなぁと思います。ただまあアパレルさんのサイズがない、日本のアパレルサイズ小さい問題は全然あるんですけどね。で、あとね、靴もサイズないんで、いまだに、靴は海外で買ってきちゃうことが多いです。 大体1、2足は買ってきますかね。あとアイハーブで今買えるのも大きいかもしれないですね。であとこのお土産買わなくなったのも、なんといってもやっぱね、円が安い日本で買う方が安いっていうのが大きいのもあると思います。まああと物欲自体も若い頃よりは全然なくなってきたかなと思います、というところですかね。あとこのあたりは全然なんでしょうね、カレーだったりとか他の国でもそういう風に感じるかなと思うんですけれども、他の国にね、例えば友達の駐在先が別の場所だったりとかしたらね、そう思ったかなと思うんですけど、これはオーストラリアに行ったから思うことだなと思っているのがあって、あのね、休日の使い方がなんか上手だなって思ってるんです。これなんかね、あのオーストラリアのローカルの人とかに聞いた話だったり、あとなんだろうな、他の結構いろんな人から同じような話聞くから、これ考えてるの私だけじゃないんじゃないかなと思うんですけど、オーストラリアではなんかあんまお金、休日ね、お金使わずに家族や友達同士でね過ごすことが上手だなと思ってて、なんか公園に行くだけ、散歩するだけ、ビーチで読書するだけ、あと友達同士でランニングしてるとかも結構よく見かけました。友達同士でランニングし終わって、なんだろう、お茶してるんだなとか、そういう風景もねよく見ましたね。そう、なんかね、刺激が少ない、まあもともとエンタメとか娯楽がそんな多くないっていうのもあると思うんですけど、刺激が少なくてお金もかからない過ごし方をしている人が多いなという印象です。あとね、本当に本とか Kindle 持ってる人が日本より多いなと思います。あの、日本の電車の中で Kindle 持ってる人って、私ほとんど見かけたことないんだけど、オーストラリアはね、すごくよく見かけます。これシドニーでもメルボルンでもそうだったかなと思います。で、日本の方やね、日本の休日の過ごし方って、すごく端的に言うと、楽しませてくれる何かのために混んでいる場所に行ってお金を使うことになっちゃうことが多いかなと思ってるんです、傾向としてね。どこに行くとか何食べるみたいな感じで楽しませてくれるものにアクセスすることが前提になりがちかなと思うんですよ。で、別にこれをオーストラリアの人がしないって言ってるんじゃないし、これが悪いって言ってるんじゃないんですけど、なんかそういう何にもないことを楽しむっていうよりも、楽しませてくれる何かを当たり前のように日本にいると享受できるじゃないですか。だからそういう常に何かが私のことを楽しませてくれる状態って、そういう刺激がある状態って、なんか、感受性にどういうふうに影響してるのかなって、ちょっと思ったりもするんですが、もちろんね、いい作用、悪い作用あるかなとは思うんですけれども、本当に刺激がないくていいなと思ってます。ただ、これは、年間をこうして、通して気候がいいだったりとか、公共交通機関でアクセスできる自然資源が豊富であることとか、あと公共がね、担う範囲が文化面まですごく充実してるっていう、まあ、この3点が結構要因として大きいと思うんですよ。なので、日本ですぐに真似できるかっていうと、まあちょっと難しいかなっていうところもあると思うんです。じゃあちょっとさ、ピクニックでもしましょうって言って、この週末ね、出かけられるかって言ったら多分出かけられないんですよ。特に私はね、暑がりだから。そういうのもあるかなと思ってます。あとそう、これね、さっきも言ったんですけど、私最近日本でカフェに行ったりとか、なんかそんなに美味しいお店をガツガツ探していくみたいなことが結構なくなったなぁと思うんですよね。それは朝食文化だったりとかカフェ文化が盛んなシドニーに何回も足を運んだことで、なんかそういう興味がね、なくなってきたなぁってちょっと思ってるんです。まあこれはもしかしたら、まあ友人が今駐在中だからまた行けると思ってるからっていうのもあるかもしれないんですけど。でもこれ自体私結構大きな変化だなと思ってるんですよ。で、なんでかっていうと、私ね、以前、朝ごはんの会を、なんていうんですかね、都内のおすすめの朝ごはん屋さんをおすすめ作ってるぐらい、朝ごはんを外で食べることっていうのがすごい好きだったんですよ。だから、足しげく通ってたんです。まあ、ここに一応リンク貼っときますね。で、週末は、なので土日、両方とも、 週末は朝ごはんを食べに行くっていう楽しみがあったんですよ。なんですけど、なんか本当にそれが今はなくなりましたね。まあちょっとね、シドニーと比べちゃうっていうところは、まあ残念ながらあるんです。やっぱり、まあロケーションはさ、もう絶対なんでしょうね。ちょっとそこ行ったら綺麗な海があるとか、なんだろうな、あの街の中で緑が多いから、その緑がねすごい綺麗とか、そういったことが、まあ東京がロケーション的にちょっと負けているみたいなのはどうしても仕方ないとは思うんですけど、あとね狭いとかね、まあそれはもうどうしようもないんだけど、やっぱりちょっと比べちゃって、まあいいかみたいな気持ちになっちゃってますね。あと今はね、あのスターバックスを不買しているっていうのもあるので、それも一つの原因かなと思ってるんですよ。行く機会が、あのカフェに行く機会自体が、まあ芋づる的に減っているみたいなのがちょっとあるかなと思ってます。まあでも全然ね、喫茶店とか甘味どころとか、そういうところは全然芋、あのよく行ってるんですけどね。そう、ということで、今日は私の価値観がこんな風に変わってきたよって、カレーだったりとか、まあ、もうでかすぎる問題として円安だったりとか、あとはシドニーに行ったことで、まあこれはいい意味としてお話ししたいんですけど、いい意味で東京のカフェとかレストランにあんま期待しなくなった、朝ごはんにですね、期待しなくなったっていうのもちょっとあるかなと思ってます。もちろん本当おかゆ食べに行くとかさ、全然あるから、なんだろうな、東京はレベルが低いとかそういう話じゃないですよ。なんか、まあいいかなって思える、そんなにせかせかしなくてもいいやって思えるようになったのもありますね。あとね、東京はオープンするのが普通に遅いんだよな。7時には空いててくれたら行くのに、8時9時とかだとちょっと遅いなと思ったりしているっていうのもありますね。そう、あとですね、私本当にシドニーもう一回行くつもりだったから、単純にすっごい寂しくて、それで戸惑っちゃったっていうのがあるんですよね。本当にいいところで、シドニーが、あのメルボルンはなんていうんですか、カフェ文化が盛んだったり、まあそれはねシドニーもそうなんですけど、もうちょっとメルボルンの方が文化度が高いというか、まあ、美術館とかもね、結構メルボルンの方がいい展示やってるとかっていうのをよく聞いたりします。あとね、シドニーの方がビーチの街っていう感じなんですよ。メルボルンは、まあ、海に面してるんだけど、埋め立てしてあったりとか、まあ、あと工業地帯もあったりするので、すごく海が綺麗な場所が、あの公共の交通機関ですぐアクセスできるかっていうと、またちょっと、そのあたりの事情はシドニーとは違いそうだなと思っていて、私本当にあの綺麗な海を見るのがね、何よりも好きなので、ちょっとね残念だなと思ったり、あと、私がこの間行った感じだと、古着とかあのレコードとか、やっぱ古いものをおしゃれに楽しむみたいな文化が結構根付いているなって、そのあたりも素敵だなと思うんですが、もう前述した通りですね、私もうそんなに物欲もないし、なんだろう、そんなに、なんて言うんですかね、なんか、まあ、本とか読むのも今も全然、映画が好きだし、うちにこもるタイプではあるんだけど、あー、なんかもっといっぱい歩けるお散歩できるような抜けのいい場所に行きたいなみたいな気持ちがちょっと強くて、全然メルボルンもねあるんですよ、あるんだけど、あのシドニーのここで今度はこういう歩き方しようかなとか、そういう風にね考えてたので、ちょっとそれがね寂しいなと思っているところです。あと、なんといってもクリスマスが、シドニーのね過ごし方がすごく良くて、ランチをちょっと豪華に食べるんですよ。で、その後に、なんだろう、午後はビーチでのんびりするみたいなのが、クリスマスの過ごし方として定番らしいんですね。オーストラリアのどこのこの地域までそうかわからないんですが、多分上の方は、赤道に近い方は割とそうなんじゃないかなと思うんですけれども、まあ、なのでね、そのつもりで今回もあの家からちょっと行きやすいあのバルモラルビーチに行こうって思ってたので、はあ、残念だなってちょっと思ってます。別にね、メルボルンも全然ビーチあるんですけどね。ただね、シドニーの方がね、公共の交通機関がさ発展してんのよあと、そうそう、メルボルンカフェがすごく人気なんだけど、私もカフェもそんな行かなくなっちゃったんだよなっていう、その前述したこの価値観の変容によって、 メルボルンかみたいなね。いや私絶対行ったら好きになるんですよ、メルボルン最高ですよって絶対言ってるのを目に見えてるんですけど、なんかちょっと寂しくなっちゃったなという話です。ちなみにあのメルボルンの一ついい話をここでねご紹介するんですけれども、私シドニーにあるハリスファームマーケットっていう、まあシドニーで何店舗か、何十店舗もあるんじゃないかな、ある、まあおしゃれスーパーがあるんですよ。おしゃれで、なんだったら野菜ちょっと安かったりとか、まあオーガニックなものを結構扱ってたりとかするスーパーで、私そこが結構ね好きなんです。あのアメリカで言えばホールフーズかな、ホールフーズみたいな感じのスーパーなんですよ。で私結構好きだったので、メルボルンにないんだったら、じゃあなんかそれに代わるような別のイケてるスーパーはないのかなと思って調べたら、あのね、うちの町にはすごいイケてる市場があるから、そういうチェーンのスーパーなんかに頼らなくてもいいんだよね、みたいな。あんた方の町にはないでしょうけど、みたいなのが、なんだろう、掲示板みたいなところに書いてあって、あ、これはいいぞ。これはすごく自分たちの町の食文化に対する矜持があると思って。すごくねメルボルン行くの楽しみになりましたね。やっぱこれぐらいなんつうんですか、ちょっとひねくれた気持ちを、まあ、シドニーの方が都会なので、そういうなあんた方は都会とか言ってるけど、うちの方の文化や食の厚さの方が素晴らしいんだからってちょっと思ってる、なんか先民意識がちょっとね高そうだなっていうのを私はそこで垣間見れて、なんか気が合いそうだなメルボルンの人たちはってちょっとだけ思ったというお話です。まあそんなね意地悪な、感じではないと思うんですけどね、実際には、ではこんなところでしょうか。皆様の旅のスタイルだったりとか、なんか今までは旅にこういうものを求めてたけどこう変わってきたんだよなとか、そういうのあったらぜひね教えてください。私は本当に、いやもちろん3、4日ぐらいだったらねどこでも行くんだけど、まあ長い旅行だったら本当刺激がない街がいいねって今思ってるところなので、そういったところにねまた旅行に行きたいなと思っております。では今日も聞いていただきありがとうございます。この番組では皆様からのご質問やご相談、取り上げてほしい話題をお待ちしております。宛先はリンクにあります、お便りフォームからどうぞ。またハッシュタグ正解のない話、正解が漢字そのほかひらがなでつぶやいていただきましたら、私たちがいいねやコメントしに参ります。皆様からのフォローやコメント、いつも大変励みになっております。どうもありがとうございます。では明日はあきちゃんの一人会です。どうぞお楽しみください。ではまた次回、失礼いたします。